はい、皆さんご機嫌いかんですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
いや楽しかったね、オリンピックも終わって、
はい、
と同時に高校野球も終わっちゃいましてね。
そうですね、
ふっと気づくと、
はい、
やはりプロ野球しかないかという、はい、まあ、日本の状況なんですけれども、まあ、オリンピックはね何回も行きますけれども、日本選手がね大いなる活躍をしてくれて、逆転の日本女子みたいなねそういうところがあってね
なんか底力を見たような気がしました。
そう思いますね。強化が実ったっていう人もあるけれども、とにかく印象に残ったのはイギリスがねすごく頑張って、中国がね金メダルの獲得数でねイギリスに負けちゃったっていうね、メダル取ることがいいことかどうかは別として、一つ参考になるんじゃないかなというふうに思いますよね。1回前のオリンピックの開催国がですね、開催後4年後にそれ以上の金メダルを取る、メダルを取るっていうのはですね、イギリスのメディアによると初めてだということらしいですね。日本も東京オリンピックの時に結構取ったので、次の回はかなり落ちましたから、そういう意味ではイギリスの選手育成法というのが大いなる結果をもたらしていたということが言えるんじゃないかなと思いますよね。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りします。
これは中国の伝統楽器ニコ、かつて絹だった弦が奏でたこの音色、その美しさの起源は1300年前西洋から伝わったと言われています。現在その弦にはニッケルやクロムが含まれています。そんなレアメタルを世界で扱う会社、気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業を目指します。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます、
はい、
その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。リオデジャネイロオリンピックが大きな混乱なく終わり、来月8日からはパラリンピックが始まります。一方でブラジル経済は長引く資源安で低迷したままの上、ルセフ大統領の弾劾問題も大詰めを迎え、オリンピックの熱気が覆い隠していた課題が改めて浮き彫りになる可能性があります。
まあ、直近の動きだとね、ルセフ大統領の弾劾はですね不可避だというところまでこう来ていてですね、ブラジルの政局これからどうなるのかなと、大きな混乱なくということでね、まあ逆に言えば小さな混乱がいっぱいあったということでね、やっぱり一番驚いたのはプールが緑色になったことかな、突然ね一体何があったんだろうって、まあ選手たちはね匂いがすると言ってましたけれども、薬品入れ間違えたってちょっとありえないですよね。
アメリカのオバマ大統領のレガシー、政治的遺産の一つだったオバマケア、医療保険制度改革が窮地に陥っています。大手医療保険会社が収支悪化を理由に相次いで撤退を発表した上に、事業を続ける会社も保険料を大幅に引き上げ、低所得者の加入が難しくなっています。
オバマ大統領のねレガシーの代表的なものではないかとこう言われていたんだけれども、それがピンチに立っているということですよね。レガシーのもう一つと言われていた TPP もね、なかなか今の情勢では難しいし、オバマ大統領広島まで来たわけですけれども、核の先制不使用に関してもね、なかなか国内の意見がまとまらないということで、まあ、いよいよね来年の1月には新しい大統領が誕生しますから、オバマ時代の終焉が近づいた、それとともにですねオバマ政治の限界というのがですね明らかになってきているというふうに思いますよね。
国土交通省は真夏に開催する2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、マラソンや競歩などへの影響が懸念されている道路の暑さへの対策に乗り出します。路面の温度を下げる効果がある舗装をしたり、木陰ができるように街路樹を配置したりすることが検討されています。
まあ私はこれはですねもう必須だと思いますね。オリンピックの後半はね東京は涼しかったんですけども、もうオリンピックが始まった当初なんか東京は人間が住むところかというようなね暑さになりましたから、マラソンコースもう木を植えるのは絶対的に必要でしょうね。すっごい温度差があります、木陰と日向ではね。あと日本の科学技術をもってすれば、それほど照り返しのないね道路というのもできるんじゃないかなというふうに思います。あとスタジアムですよね、釣り鉢状になってますからどうするんだろうな、僕は本当心配ですね。
消費者庁は移転検討のため、今年7月に徳島県で実施した試験業務についての結果報告書を公表し、調整が必要な首相官邸や他の省庁が東京に集中する現状では、テレビ会議システムなどを活用しても業務を補いきれないとの課題を示しました。
まあそうですね、どのくらいまでをね許容範囲とするかによっても違うんでしょうけれども、まあ刻々仕事をしようとしたらやっぱり同じエリアにいるということがねいいということなんでしょう。でもまあ上げた旗なので、どのくらいまでできるかっていうのは最後まで検討する必要があるのかなというふうに思いますよね。
ヨーロッパでイスラム教の女性が身につける服装を法律で規制すべきとの議論が再燃しています。保守層を取り込む選挙対策の色彩が濃く、イスラム差別との懸念が強まっています。
フランスなんかではね、イスラム教徒の女性が頭にかぶる覆いとか独特の水着なんかをね、警察官が立ち会うことによってね外させようという動きも出て、それに対してものすごく反発が出てますよね。私は何も悪いことしてないっていうね、イスラム教徒の女性の声も聞こえてきますけれども、選挙対策だとしたら問題かなというふうに思いますよね。
全米自動車協会は、消費者の間で自動ブレーキの機能について誤解があり、事故につながりかねないとの警告を発しました。どのような状況下でもブレーキが働くと思い込んでいる人が多いとして、消費者への教育が必要だと訴えています。
もう私はね、自動っていう単語をね、使うなって言ってるんですよ。あくまでも運転補助装置ですよ、あれは。補助ですよ、今の段階ではね。だから完全自動運転システムが登場するまではあくまでも補助なので、やっぱり人間が主体にいるべきだっていうことを言わないとですね、まあ自動車メーカーの中には自社の車は進んでますよ、自動ですよっていうことを売り物にするところもあるんだけど、それは消費者の大いなる誤解をですね招くというふうに思いますよね。
中国を訪問した谷智国家安全保障局長は、北京で李克強首相、外交トップの楊潔チ国務委員とそれぞれ会談し、来月中国杭州で開かれる G20 首脳会議に合わせた首脳会談実現へ詰めの調整を行いました。中国側は日中関係の改善に意欲を示しました。
まあこれはまた後で取り上げます。
来月行われる民進党の代表選挙に蓮舫代表代行と前原誠司元外務大臣が出馬を表明しました。
まあこれもちょっと後で簡単に触れます。
ホンダは高級スポーツカーNSX をおよそ10年ぶりに国内で発売します。高出力の3つのモーターを使ったハイブリッドシステムを搭載し、馬力を初代モデルの2倍に高めました。
もうとにかくね、値段見てびっくりしましたね。2370万でしたよ。普通の車だったら10台買えるなというふうに思いました。でもまあ見たところね、かっこいいし、まあ日本の超高級スポーツカーマーケットはイタリアとねドイツに完全に占領されているのでね、まあホンダさんとしてはちょっと今までねイメージ悪かったので、リコールとか相次いでねイメージアップということなんでしょうけど、まあちょっと一回は乗ってみてもいいかなと。でも買うつもりは全くないですけどね。
アメリカカンザスシティ連銀が主催する世界的な経済シンポジウムがワイオミング州の保養地ジャクソンホールで開かれています。今年のテーマは将来のための強靭な金融政策の枠組みの設計で、 FRB のイエレン議長が2年ぶりに出席します。
これもまた後で取り上げます。
今週のニュースファイルでした。
不動産売りたいときは藤太郎。マンション相場がわかる藤太郎は、人工知能によって相場価格を瞬時に算出、誰でも簡単に利用できる新体感型不動産情報サイトです。売却意欲が高まれば、厳選した有力不動産会社へ一括査定も可能。気になるあなたは今すぐひらがなで藤太郎を検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。
はい、
まずは中国を谷智国家安全保障局長が訪問しました。北京では李克強首相、そして楊潔チ国務委員とそれぞれ会談しています。
カリュウさんのね、中国特集を聞いていたのかどうか知りませんけれども、突然ね、中国の外交トップが対日姿勢を転換してきたという感じがしますよね。 まあ何が狙いなのかなっていうふうに考えるとですね、やっぱり9月4、5に広州で開かれる G20 サミットということになるんじゃないかと思います。で、どうしてもあそこでですね、孤立化した中国という図式を描きたくない。であるがゆえにですね、王毅さんが来日して、これは訪問ではないですよ、3カ国外相会議のためですよって言いながらですね、来て、3カ国外相会議をやってですね、環境づくりをする一方でですね、中国を訪問していた谷地国家安全保障局長とはですね、楊潔チさんと会うのは、まあ妥当かなというふうに思ったんだけど、李克強さんまで出てきてね、会ったと。まあもちろん習近平さんは出てこなかったんですけど、ちょっと中国の方の格の上の人が出てきたと。まあ谷地さんは中国とも昔から結構脈があるので、その線かもしれませんけれども、ちょっと、中国側が対日姿勢を変えてきたという印象が非常に強くしましたね。で、最近数日間はですね、尖閣の周辺をめぐる中国の抗戦の動きもね、伝えられていません。で、日本側は何て言ったかというと、尖閣をめぐる海域でですね、中国抗戦または漁船がですね、活発に活動しているのは、一触即発の危険があるじゃないかと、こう言ったわけですよね。で、中国は何て言ったかというとですね、あれは中国の領土だという立場は変えずにですね、万が一のリスクを避ける措置は取ったとこう言っている。で、それは具体的には抗戦はあの地域にあまり入れないということのような気もします。ただこれがですね、本当に続く中国の対日外交姿勢なのか、サミットでなんとか孤立化を避けたいというねスタンスなのか、中国としては結構追い込まれているというふうに思いますね、はい、あの南シナ海で国際仲裁裁判所がですね、判決を出してフィリピンの主張を認めたらですね、それは紙くずだと言ったと。母さんも言ってましたけどね、紙くずって言ったらですね、国際社会と真っ向からこう対立するわけですよね。
そうですよね。
だから G20 のサミット以降続くかどうかという問題ですよね。まあ中国は政治の季節に入っていますから、で、王毅さんもね、久しぶりになんかにこやかな顔見たなと。もうそれまではカナダ行ってもどこ行ってもね、苦虫噛みつぶしたようなね、中国外交の失敗を象徴するかのようなね、人だった。まあ、王毅さんは国務院への昇格もね、取り出されているようなので、とにかくもう外交的にはですね、孤立回避ということでですね、
はい、
動いているなと。で、それはまあ中国指導部の一致した立場かなと。で、G20 であまり孤立するとですね、習近平は何をしていたという、そういうね、批判が起きてくると。ただ私は今回のね、中国の外交姿勢に見られる変化にもかかわらず、長期的にはですね、中国は対外強圧姿勢をですね、変えないというふうに思いますね。韓国に対してはサードで強烈な不満と反対をですね、貫いていますし、今中国を味方だと言ってくれるところはほとんどないんじゃないでしょうか。プーチンさんぐらいなのかな。でもロシアとね、中国っていうのは本当腹の底ではね、中国なんかシベリアの東側部分なんかかなり自国の領土だと今でも思ってるらしいので、お互いに疑心暗鬼が消えないじゃないですか。
はい、
で、ミャンマーのね、アウンサンツーチーさんは中国行きましたけれども、それはこれからも援助してくださいよということの外交儀礼的なね、訪問。アウンサンツーチーさんにとっては初めての新体制になってからのね、訪問なんですけれども、そうして見ると中国が置かれている状況とはですね、カイリュウさんが言ったように非常に厳しいものがあると。で、そういう状況の中でなんとかですね、G20 では中国をあからさまに非難しないでくれよっていう言いに来たからね、そういう感じがしましたよね。経済があまり良くない上に外交がですね、行き詰まったというところで中国は苦しい立場に立っているんですけれども、どうも外務省の人たちなんかによると、GDP で日本をはるかに上回ったことによって、中国は日本を見下すような態度をね、取っていると。
はい。
例えば30年前、40年前見たら、日本人はどっちかというと、中国をね、経済的には遅れた国と見がちだったところもあるので、まあお互い様かなという気もするけれども、はい、やっぱり今のように中国が露骨にですね、力を前面に出した外交をしていれば、中国自身にとって良くないわけであって、私はだから今 G20 サミットを前に打ち出している中国の姿勢が本来の姿であるべきだし、尖閣も含めてですね、対外緊張を高めるような行為をするべきではないというふうに思ってるので、サミットまでの中国、サミット後の中国というのをですね、注目していきたいなというふうに思っていますよね。
はい。次は、アメリカのカンザスシティ連銀が主催する世界的な経済シンポジウムがジャクソンホールで開かれています。
ちょっと有名になりすぎちゃったような気がしますよね、
そうですね、
ジャクソンホールって。それは昔はね、
はい、
要するにカンザスシティ連銀が、避暑地で行う、まあ仲間内の会合だったわけですよ。 カンザスシティなんてね、なんて言っちゃいけないけども、カンザスシティロイヤルズがね、有名なぐらいで、あと別にそんな有名なね、ものはなくて、でも、このジャクソンホールの会合がね、毎年あることによって、はい、結構有名になっちゃってね。
そうですね。
でね、今年はね、ファイナンシャルタイムズかなんか読んでたら、ここにデモ隊が押しかけたって言うんですよ。つまりどういうデモ隊が押しかけたかっていうとね、まあアジア系アメリカ人なんかも含めて、要するにマイノリティの人たちがですね、中央銀行に対して利上げするなっていうふうにデモしたっていうんですよね。つまり利上げってのはどういうことかというと、経済活動を鈍化させる。まあ一般的にはそう言われてるわけじゃないですか。まあ私は金利が上がるとね、人々が預金したり、はい、金利が高いとですね、お金を生みますから、長期金が活発化することもあり得るというのが私の見方なんですけど、はい、一般的には金利を上げるのは経済活動を鈍化させる。鈍化したら、今でも低賃金のアメリカのマイノリティが困るじゃないかと。だから、そのありもしないインフレに怯えるような形でですね、金利上げるなっつってこう騒いでるわけですよね。
はい、
ジャクソンホールって本当に有名になったんだというふうにね、僕は思いましたよね。かつてね、サミットの場なんかでデモ隊が押し寄せて、世界の貧困問題を解決しろとこういうような場面はかなりあったんだけども、ジャクソンホールもそういうふうになったのかというふうに思いましたね。それでね、将来のための強靭な金融政策の枠組みっていうタイトルはですね、これ結構重要で、
はい、
要するに今強靭じゃないってことですよね。
あ、まあ、そういうことですね。
そういうことです、はい。なぜだったらですね、とにかく上げたらいいのか、据え置いたらいいのか、いつでもこう、アメリカの金融政策もそうですよ。世界で一番経済がうまくいっているというアメリカでそうであって、で、日本やヨーロッパはマイナス金利を強いられている。はい、一体金融政策に何が起きているのかっていうことは誰もが感じることですよね。または逆に言えば、金融政策の限界を特に日本とヨーロッパでは感じるという人が多いわけです。だからその財政政策と金融政策っていうふうに戦後ずっと経済政策の両輪に言われてきたようなものが実は中身何があるんだという議論が今起きてるわけですね、はい、先週ぐらいから非常に顕著になったのは世界中の中央銀行が 2% の物価上昇率を目標にしているけどそれって妥当なのっていう議論が起きてるわけですよ。で、そこにはですね中立利子率とか自然利子率とかいうですね概念があって戦後の時期に比べるとですね、もう全然それが低くなってるんだから、2% っていうのも言い過ぎじゃないのかと。はい、つまり目標を 2% にすると、それ達成するために一生懸命金融を緩めるわけですよ。マイナス金利持ってきたりしてね。でもそれって、例えば 1.5 に下げたり、1に下げたりしたら、そんなことまでしなくてもいいじゃないかという議論が成り立つわけですよね。はい、だから私は今その世界の金融市場の中で中央銀行に対する信頼というのがですね高くない。みんな一挙手一投足を見ているようで実はみんなその限界を知っているみたいなね。そういう状況の中でやっぱりジャクソンホールに集まったまあ黒さんも行きますけれども中央銀行のトップたちの悩みは深いんだろうと思います。じゃあそこでどういう政策が妥当なのかね。つまり本当に 2% がいいのかどうかっていう議論を多分するんだと思います。というのはアメリカでもですね、サンフランシスコ連銀の総裁がですね、2% って妥当なのってもう言い出してるんですよね。じゃあ何がいいのかと。はい、何パーセントがいいのかと。で、パーセントを置くのが正しいのかどうかっていう議論も含めてですね、金融政策がどうあるべきか。で、まあ僕はやっぱり検討してほしいのはマイナス金利っていうのは日本とヨーロッパでやってますけれども、それってなんか効いてるっていうね。
そうですよね。
そういう感じがしますよね。はい、だからそういうのも含めて、もう一回金融政策のあり方、そういう金融政策と財政政策との連携の仕方、そういうものをしっかりですね、検討してほしいなというふうに思っていて、結果が出るのは先だし、すぐ世界の中央銀行の金融政策が変わるとは思いませんけれども、しっかり議論してほしい問題だなというふうに思いますよね。
そして来月行われる民進党の代表選挙に蓮舫代表代行と前原誠司元外務大臣が出馬を表明しました。
まあ何もなければね、野党第一党の党首選なので、
はい、
もうちょっと大きく扱われていいのかなと思うんだけども、まあオリンピックもあったせいでね、なんか、いつ誰が出てもどう変化してもなんかせいぜい三段の記事ぐらいでね。でおまけにもっと選挙に対する国民の関心がですね、なんだそれはというふうに背景ができちゃったのは、最も有力だと言われている蓮舫さんがね、今の岡田代表についてね、 大好きな人なんだけど、実につまらない男、うんぬんってこう言ったわけですよね。で、男の立場からしてみるとね、女性からつまらない男って言われるのはね、最大の侮辱に等しいわけで。
それは思います。女性の私も思いますし、言えないですね。
普通言わないでしょう。
はい。
ね、
はい、
思ってても。
はい。
それをですね、外国特派員協会の会合で言うってね、
はい。
どういう神経してんだということになりますよね。
何かを狙ったのかもしれないですが、
いや、受けを狙ったってこう、なんかね、ジョークのつもりだったって、どこがジョークなんだと。つまらない男っていうのはジョークにならない単語ですよ。
そうですね。
で、そんな人をね、言葉をうまく扱えない人、はい、2番でダメなんですかっていうのはまたちょっと別の意味合いがあったらしいんで、それは私はね、はい、あの言葉自体はそんなに悪い言葉ではなかったと思うんだけど、つまらない男っていうね、今の代表に対して言うことがかと。で、政策がね、しっかりしてるかって言えば、どっかから借りてきたようなね、政策並べていて、それで、その人が独走してたわけですよね。
はい。
だからやっぱりそれじゃまずいっていうんで、前原さんがどうも出るということなんですけども、前原さんもあんまりいい印象はね、僕はないんですよ。メール問題の時にね。
そうですね、ありましたね。
うん、結局嘘ついてたってことでしょ。で、そうするとね、何やってんだろうなという感じがして、まあ私はね、健全な野党というのは絶対必要だという意見なので、はい、しっかりしてほしいのに、どう皮むいても、ちっとも美味しい中身が出てこないなという感じがしますよね。
そうですね。
代表選どういう形でね、進むのか知りませんけれども、もう一人か二人ね、候補者が出るのか出ないのか、まあ多分出ないと思いますけれども、ちょっと盛り上がらないな今のままではね、はい、いうふうに思いますよね。やっぱりあの発言があったがゆえに蓮舫さんがたとえ代表になってもまとまりきるのかなと、うん、もうその瞬間から蓮舫おろしが始まるんじゃないかななんてね、これは私の勝手な予想ですけれども、そういう気もしますよね。
今週のニュースファイルでした。
モーツァルトを聴かせるとワインが美味しくなる、美しい音で振動を与えるからだとか。アルコニックスの扱う非鉄金属はモーツァルトを奏でる楽器にも使われています。銅 70% 亜鉛 30% のこんな振動や銀 92.5% の振動、新しい銘柄が生まれるかな。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
まあ私は長野県の諏訪で生まれてね、はい、子供の頃から谷川岳で遭難がありましたとかね、冬になると結構その谷川岳っていう名前を聞いていたんですよ。
はい。
それでまあ夏休みちょっと用もあって、谷川岳に行こうかなと。でも今回は富士山の登山のようにですね、自分の足じゃなくて、はい、まあちょっと日程も限られていることもあって、車で麓まで行って、あとケーブルカー、それでロープウェイ、どっちか歩こうと思ったんだけど、まあ連れもあったし、はい、谷川岳を目の前にね、見るところまで行って、で、なるほど、冬は結構厳しい山なのかもしれないなというふうに思いましたよね。
そうですか。
うん、夏なので、結構皆さんそれほど重装備ではなくて重装しているんですけれども、冬は絶対来れないなというふうに思いましたよね。で、あの麓には谷川温泉とかいろいろ温泉町があってですね、僕らが泊まったのは谷川温泉の谷川っていう旅館なんですよね。
はい。
で、そこは太宰治が創世記を書くために、長く投留してたというところで。
そうなんですか。
うん、そうなんだと。僕は太宰治もあんまり好きじゃないので。
あ、そうですか。
ほとんど読んでないで。あれ、日本では女性が結構好きですよね。
あ、そうですね。なんか、斜陽な感じっていうんですかね。影のある男性って感じ。
僕は全然、ね、よく理解できなくて。なんであんなのが好きなのかなって昔から思ったんですけど。
そこが男性と女性の違いなんでしょうね。
違うんですよね。本当ね、僕も太宰治が好きっていう女性は結構出会ってました、ね。あなたもそうなの？
そうですね、学生時代読みました。
全然読む気もしないで、はい、人間失格なんて言うか。いやいや、それはちょっと。まあ、結構ね、面白い旅館もありましたし、とにかくね、朝晩涼しいんですよ。
あ、もう、
真夏がいいなと思ってね。
私は行ったことがないんですけれども。いや、
もう結構高地だしね。まあ日中はカンカン照りで暑かったんだけど、うん、だからいい場所だなというふうに思いましたね。はい、 うん、だから、あと、そこから湯沢に抜けたんですけども、越後湯沢に、ね、はい、うん。もう近いですよ、30分ぐらいでね。
そのぐらいなんですか。
近いんで、結構あの辺もね、夏はいいのかなと。まあ、夏もそろそろ終わりになりそうですけどね、来年、谷川岳、湯沢っていうのはね、
はい、
まあ、佐渡にはもう行ってきたので、もうまた、まあ、もう二度と行きませんでしたけど。
あ、でも紅葉の時期なんかはどうなんでしょうか。
いいかもしれないですよね。あの、谷川岳はね、いいですね、と思いましたね。まあ、上高地とかね、車で行けないじゃないですか。谷川岳の途中までは車で行けるので、最近はどこだったっけな、どこ車で行っちゃいけないって言われたのかな、どっか結構山に、車で行けない山ってのが増えてきましたからね。
あ、そうですか。
谷川岳は谷川温泉とか結構ロープウェイの駐車場まではね、車で行けるので、結構今年の夏の最後としては面白かったなというふうに思いますね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、谷川温泉と谷川岳でした。
住むところは
個人生活の拠点、
町は
文化を発信するところ、
未来は
あなたが作るもの、そのために不動産投資という考え方、新しい資産の選択肢をご提案。それだけでなく、あなたの資産の代理人、プロパティエージェントとして私たちは新しい価値の創造を続けていきます。不動産デベロッパーのプロパティエージェント。
のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りしました。
イントロのところでね、オリンピックも終わり、高校野球も終わりと、
はい、
まあ、パラリンピックがね、
来月8
日から始まりますけども、はい、日本のプロ野球はね、なんか誰かさんが応援してるところがね、なんか
そうですよ。
とにかくね、ソフトバンクはね、首位を奪われるという局面もありましたからね、びっくりしましたね。最大 11.5 ゲームも離れていたのに、はい、何が起きるかわからない
なという
ふうに思いましたけれども、はい、でもね、まだ30試合以上あるわけですから、
はい、応援します。
これからだなと思ってますし、セリーグもね、2日連続して巨人が逆転負けしたのかな。広島勢いがありますね。
マジックがもう点灯しましたからね。
私は今年は広島を応援しようかなと思っているので、はい、パワーあるわと、菊池とか丸とかね、去年までもパワフルな選手だなと思ってたんだけど、今年はね、一段とね、やっぱり黒田が入ったのは大きかったな、
大きいですね、素敵ですね。
ファンの後押し、うん、カープ女子ね。
ちなみにホークスはタカガールでございます。
あ、そうなんですか、はい、それ知りませんでした。
あ、そうですか。
僕の目の前にもタカガールがいるみたいなんですけれども、はい、まだまだパラリンピックも含めてね、スポーツが続きますけれども、皆さんには残暑お見舞い申し上げてですね、
はい、
良い夏の残り期間をね、過ごしていただきたいと思います。というわけで、伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレーベットオブリガード。